復活したイエス様と弟子たちがガリラヤ湖畔でお会いをするという場面でありますけれども、これはどうも初めてではなかったようです。これで3度目であったと書いてありますから、何回かもイエス様復活されたんだっていう、そのことは分かっていた、お会いしていた。でも彼らは漁に行くということで、元の漁師にここでは戻ってしまっているんですね。なぜだろうと疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。弟子たちの1週間の生活振り返ってみるとですね、ここを1週間あるいはここ1ヶ月間ですね、弟子たちの日々はまさに嵐でありました。自分たちが3年半の間命を懸けて従ってきた、この方こそ救い主であるとそう信じて従ってきたイエス様が、なんと目の前で無残な十字架につけられて殺されてしまったんですね。自分が命がけで信じてきたものがガラガラと崩れて、そして絶望して、もうこれから自分たちはどうしたらいいんだろうかという、そういう状況の中に陥ったわけであります。そこへ女たちがイエス様が復活なさったということを伝えに来た。え、どういうことなんだろう。ますます混乱して弟子たちは戸惑い、疑い、そして混沌とした中にいたと思います。言い換えればですね、私たちがおそらく一生の間に経験するであろう喜怒哀楽、喜びや悲しみ、絶望、希望、戸惑い、そういった感情をですね、弟子たちはこのわずか数週間の間にぎゅっと圧縮したように経験してきたわけでありますね。ちょうどジェットコースターに乗ったかのように、このような激しいアップダウンによって彼らはもてあすばれ、そして翻弄されてきたわけであります。臨床心理学者の河合駿さんという方がこういうことをおっしゃっていました。人は震災や事故などで大きなストレスを抱えたときに、そこから回復していくためにはできるだけ以前の日常の生活をしていくことだということをお話をされていました。あまりにもいろんな出来事が起こってしまって、あまりにも思いがけないことの連続で、おそらく皆さんもそういうことを経験してこられたと思いますが、そこから回復していくのに何が一番効果的かというと、維持したり洗濯したり買い物に行ったり、普段の日常の生活をもう一回取り戻していくことが、立ち直っていくためにはとても大切なんだということなんですね。つまり弟子たちはもう一度自分たちを取り戻すために漁に行こう、自分たちはもともと漁師だったじゃないか、もう一度今まで起こった事柄、見たこと聞いたことを整理して、これから何をしていったらいいんだろうかということを確かめるために元の漁師に戻ったんじゃないかと私はこう思うんですね。しかし彼らが直面した現実は厳しいものがありました。一晩中働いたけれども、一晩中夜通し漁をしたけれども、一匹も取れなかったんですね。漁師にとって空っぽの網を引き上げる時ほどがっくりくることはないでしょう。一晩中網を下ろしてみたけれども、一匹も取れずに泥棺に包まれていた、そういう状態であります。復活のイエス様とお会いしていたんです。イエス様が復活したということは信じていたし分かっていたんですけれども、現実は厳しい、非常にがっかりして疲れてしまって、彼らは主を見失ってしまっていたんですね。これは 私たちも経験することではないでしょうか。私たちはイエス様が復活された共にいてくださる頭では理解しています。本当にそう信じていますけれども、現実があまりにも厳しくて、その現実の重さに押しつぶされてしまうということが時としてあるんじゃないかと思うんですね。先ほどお話をしたように、私は7年間石巻で開拓伝道をしました。借家を借りて6畳2間を礼拝堂として、そして4畳半に私たちが寝泊まりにして開拓伝道を始まったんですけれども、結婚と同時に使わされて開拓を始めて、そしてとにかくどうやって伝道したらいいかわからなかったもんですから、とにかくイベントをやろうということで、毎月1回何かをやろうということで、食事会を開いたりコーヒータイムを開いたり、あれ伝道集会やったり音楽会を開いたり、とにかく毎月1回は何かイベントをやって人を呼ぼうとしたんですね。ところがですね、トラクトを配ってもチラシを配っても、最初の3年間は誰も来てくれなかったんですね。関心がないわけじゃないんです。皆さん地域の方々は、あの新婚さんは何やってるんだろう、何を始めたんだろうということで物陰からこうじーっと見ているんですね。関心がないわけじゃないんです。でも教会に来ようとはしない、そういう状態がずっと続いていきました。で、ある伝道集会の時ですけれども、私は本当に祈ってですね、家内と一緒にチラシを配って歩きました。夜暗くなるまで、家内は生まれたばかりの長女をおんぶして、二人で暗くなるまでチラシを配って歩き、そして祈って準備をして、もうこれだけ準備したから今度は誰か来てくれるだろうと、そういう期待を持って伝道集会を開いたんですね。ところが蓋を開けてみると、またも空振りですね。誰も新しい方が来てくれない、そういう集会になってしまったんです。私は非常にこう落ち込んでですね、夜その六畳二間の礼拝堂の暗い中で一人座って祈っていました。祈るというよりはつぶやいていたんですね。神様、こんなに祈ってこんなに準備してチラシも配って一生懸命やったのに、神様なぜ一人も来てくれないんですか。もう本当にあのペテロたちが一晩中漁をして何も取れなかった、あの気持ちがよく分かったんですね。もう徒労感に押しつぶされそうで、これだけやっても神様ダメなんですかという、そういうつぶやきとも祈りともわからないような訴えを神様の前にしばらくしていました。どれぐらい時間が経ったでしょうか。静かなイエス様のお声が心の中に響いてきたんですね。私は聞いていたよ、私はこの席の前に座ってお前の説教を聞いていたよ、というイエス様のお声が心に響いてきたんです。私はその時ですね、ごめんなさい神様、誰も来ない誰も来ないと言ってつぶやいて文句ばかり言っていましたけれども、復活されたイエス様、目に見えないけれどもあのイエス様が実はおいでくださっていた、そして私の拙い説教に耳を傾けてこの集会にイエス様がおいでくださったんだということが分かったんですね。で、そのことが分かったときに私の心の中に大きな喜びが湧きあふれてきました。もう本当になんてもったいないことだろう、こんな小さな開拓教会にしかも私のようなものの説教を主主ご自身がイエス様が聞いてくださっていたんであれば、もうそれ以上何も求めることはない、本当に感謝します神様と言って感謝が 溢れてきたんですね。そして不思議なことに、このことがあってからですね、一人集い、二人集い、救われる方が起こされるようになっていきました。それ以来、私はどんな状況の中でも復活の主が共におられるというこの信仰はいつも私の中に与えられるようになっていったんですね。復活の主は岸辺に立っていてくださいます。弟子たちは気づかなかったんですね。私たちもあまりの現実の重さに、厳しさに、いくら祈っても現実がいい方向に行かない、あまりの現実の重さに潰されそうになってしまう時がありますけれども、復活のイエス様は岸辺に立っていてくださり、声をかけてくださる、そういうお方であるということをここから見ることができます。復活されたイエス様はどのように招いてくださったかというと、さあ朝の食事をしなさいと招いてくださってますね。なんか拍子抜けするぐらいに日常的な挨拶、言葉ですね。復活されたイエス様だったら、そして弟子たちが立ち直ったならば、いよいよこれから君たち伝道に行くんだぞと、さあ祈って出かけようと、そう言われてもいいようなものですけれども、朝ごはんを食べなさいとイエス様おっしゃってくださってる。なんと愛の深いイエス様からと私は思うんですね。まるでお母さんが子供たちに朝ごはんだよと言って呼びかけるような、そういう招きです。これは何を表しているんだろうか。本当に朝の食事をしなさいという招きの中で彼ら食事をしました。その後に何が起こったかというと、ペテロがもう一度飯をイエス様から受けるということがこの後続いていきますね。つまり本当に日常的なご飯を食べましょうというその招きの中で、ペテロの使命がもう一度ここではっきりとしていく。つまり私たちの普段の生活と、それから伝道というのは切り離せないという、そういうことを教えているんじゃないでしょうか。復活されたイエス様は、さあこれをしろ、あれをしろと私たちの尻を叩いて、そして何かをさせないと気が済まない、そういうお方ではありません。本当に私たちの毎日の生活の中におられて声をかけてくださるんです。朝ごはんを食べましょう。その中で私たちは召されていく。今日すべきことを神様から教えられて使えていくということが起こっていくわけでありますね。で、この出来事を記したヨハネは、この時に取れた魚が153匹であったとこう記録しています。なんか随分細かい数字だなと思いませんか。非常に多くの魚が取れたとかですね、だいたい200匹ぐらい取れたとか書いてもよかったんですけれども、153匹の魚が取れた。おそらく弟子のヨハネはこの時の記憶がですね、ちょうど運動会で玉入れをして、子どもたちが玉を一つ二つと数えるように、この時網を上げて魚をですね、一匹一匹数えていったら153匹、もうその数字がですね、ヨハネは忘れられなかったんだと思います。それぐらい彼にとっては嬉しい、そういう経験であり、主がおられるということのまた印でもあったわけであります。漁師たちは、ペテロたちは自分たちが 漁をするという、まあ、これも彼にとっては日常の生活でした。彼らの日常の生活の中で復活の主と出会い、日常の生活の中で主の飯をいただき、日常の生活の中で主の技を成していったわけでありますね。私のことで恐縮ですけれども、私は家内の両親と9年間ほど同居したことがありました。77歳の時から約10年近くでしたけれども、2人とも天に召されて今はもう天に帰りましたけれども、9年間ほどの同居生活をした中で神様から本当に学んだことが多くありました。最初同居を始めた時は両親はまだクリスチャンではありませんでした。私が牧師だからということで義理で礼拝に出てくれていたようであります。教会に行くよと言ってですね、世話になるからということでしょうかね、教会の礼拝に出て顔を出してくれていたわけでありますけれども、この同居生活の中で家内が食事の世話をしたり病院に連れて行ったり、いろんな介護のそういうことをですね、ほとんど家内がやっていったんですね。そして、最後はもう2人ともですね要介護5になりまして、牧師館の中にベッド2つ並べて、家内が朝からずっともう付きっきりでいろいろな介護をするというそういう生活でありましたけれども、私はこの時家内の姿を見ていてですね、自分の妻なんですけれども、こんなに愛の深い人だったんだなということを私はとても教えられたんですね。いくら自分の親とはいえ、自分にはできないなという、本当に神様が与えてくださったこの妻のその愛情深さというもの、また私は改めて身近で見ながらですね、よくやってるなと本当にいつも感謝の思いを持っていたわけであります。そして同居始まってから何年間か経った時ですね、父親と母親がなんか2人でボソボソと話をしていたんです。ね、そろそろ俺たちもバプテスマとか受けねば何年でねえかみたいなですね、そんなことを2人でボソボソ話しているのを家内がちょっと聞いてですね、そうじゃあ受けましょうと言って、そこから準備が始まっていって、2人ともバプテスマに預かって天に帰っていくことができました。私はこのことを振り返ったときに、本当に食事の世話をしたり下の世話をしたり病院に連れて行ったり日常生活のそういう介護ですね、決してそんなに大きなことではないかもしれませんけれども、日常生活のその中で復活の主が共に助けてくださり、復活の主の恵みがそこにあったんだなということを思うんです。イエス様は朝の食事に招いてくださるんですね。朝ごはんを食べましょう、朝ごはんを食べなさい、その交わりの中で復活のイエス様が働いてくださり、恵みが働いてくださり、そこでまたペテロが飯を新たにして伝道の技に使わされていったんですね。私たちの伝道の技というのは何か身構えたですね、これから復活の主が命じるから出て行きなさい、何に導きなさい、そういうことじゃないと思うんです。朝の食事をしましょう、本当に日常の生活の中で、でもそこに復活の主が共にいてくださるというそのことを覚えて、愛を込めて祈りを込めて捧げていくときに、その一つ一つの積み重ねが神様の働く御業のきっかけとなるんだなということを私は本当に教えられたわけであります。今日は復活の主が来たりて食せよと 招いてくださっているということを共にお分かちをしましたけれども、時として現実の厳しさにですね、復活の死を見失ってしまうことがある。もう本当に徒労感にとらわれてもうダメだという時がある。でもその時にイエス様は小さな声で、細い声で私たちに声をかけてくださるんですね。子どもたちを、食べる魚がありませんね。正直にお答えすればいいんです。イエス様、今本当に何もないんです。本当に力をなくしています。虚しいんです。そう正直にお答えしていくときに、朝の食事をしなさい、それで力をいただいて、そして私と共に歩んでいこう。そのようにイエス様は私たちの本当に日常の生活の中で語りかけ、招き、そして恵みをもたらしてくださる、そういう主であることを本当に私たちも感謝をしたいと思います。ヨハネが153匹取れましたと、もう忘れられない数字として数えたように、私たちも普段の生活の中で主が働いてくださる場面、主が働いてくださったことを数えていったら、それはいくつになるでしょうか。ヨハネのようにこの復活の主の恵みを数えながら共に歩んでまいりましょう。お一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、心から皆をあがめます。主は私たちを愛してくださり、私たちを罪と滅びから救い出すために十字架でそのすべての罪を負われ、三日目によみがえってくださいました。そして今もなおあなたは生きておられ、私たちの祈りを聞いてくださり、働いてくださり、祝福してくださるお方です。主よ、ただ私たちはイエス様の復活を信じていながら、時としてあまりにも現実が厳しくて、あまりにも重くて耐えきれずにつぶやいてしまうことがありますけれども、主は岸辺に立っていてくださいます。そして私たちに声をかけ、私がいるよと、私はあなたと共にいると語りかけて、助けてくださり、支えてくださり、そして朝の食事をしなさいと招いてくださる、そういうお方であります。私たちは何か大きなことをできるわけではありませんけれども、与えられている毎日の生活の中の、日常生活のほんの小さなことであっても、主はそのような小さな出来事の中に復活の主が共にいてくださって、恵みをくださり、その技を主の技としてくださることを信じることができます。主よ、どうぞ私たちと共にいてくださり、私たちの手の技を祝福してください、恵みの技としてください。今日イースターのよみがえりを祝う日に、こうして敬愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝できたことを心から感謝をいたします。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。